志賀直哉作転生。あるところに気の利かない細君を持った一人の男があった。男は細君を愛してはいたが、その気が利かないことではよく腹を立て癇癪を起こし、意地悪いこごとを続けざまに言って細君を困らした。
その度細君は自身のその性質を嘆き愚痴を言った。
あなたは私のような気の利かない奥さんをおもらいになったことを心では後悔してらっしゃるでしょう。きっとそうに違いない。
ああ、後悔している。
本当に？
本当に。しかし今さら後悔しても追っつかないと諦めている。
私それが嫌なの、それが嫌なのよ
と細君は泣く。女というものは全くどしがたいけだものだ。
ある日夫は癇癪まぎれにこんなことを思った。それからしばらくしていくらか機嫌が直ったところで彼はまたこんなことを思った。
しかし同じけだものを買うならとにかくドメスティックなけだものの方が無難でいい。ずいぶん野獣を飼っている男もあるのだから、中には猛獣を飼っている人さえあるのだから、猛獣使いで暮らすよりは豚飼いの方が安気でいいのだそう諦めるより仕方がない。
こう思って彼は自分を慰めた。類は友を呼ぶの例えに漏れず、来る女中来る女中みんな気が利かなかった。することすべてが彼の思うつぼを外れたが、彼の機嫌のいい時はそれでもよかった。しかし一旦虫の居所が悪いとなると自分でも苦しくなるほど彼には小言の種が目の前に押し寄せてきた。そういう時彼は加速度にイライラし癇癪を起こし、自分で自分が浅ましくなるのであった。
すべてに若さの感じがみなぎってるじゃないか。うち中が若さの誇りでいっぱいだ。目も口も開いてられやしない。
こんな風に見えも振りもなく怒鳴り散らした。また出家遁世ですか。
本当に俺は旅行するからすぐ支度をしてくれ。
大株が始まりましたね。
すぐ支度をしてくれ。
何をそんなに怒ってらっしゃるの。何もそれほど怒りになることないじゃありませんか。何がいけないの。
1から10までいけないんだ。10から100までいけないんだ。
子供から寝起きの悪い夫は朝飯の食卓でよくこういう癇癪を起こした。空腹だと一層それが激しかった。つまり、あなたがあんまりお利口すぎるのね。
ある朝、夫が珍しく機嫌のいいとき、細君は笑いながらこんなことを言った。お前がバカすぎるんだよ。
そう？そんなら私も今度はできるだけ利口に生まれてきますからね。あなたももう少しバカに生まれてきてちょうだいよ。釣り合いが取れないからね。
人間に生まれてきたんじゃいつまでたっても同じことだよ。女のバカは昔から通りそうだ。
人間でなく何がいいの。
豚かねえ。
あなたさえお付き合いくださるなら。
細君は笑った。豚はごめん小室。
一番夫婦仲のいい動物は何なの。
何かな。狐なんかいいということだ。樺太の養子状の話でそんなことを読んだことがある。しかも厳格に一夫一夫だそうだ。
肝心ですわね。大変いいことですわ。その時夫は一夫多妻主義の動物は何かと考えていた。しかしそれは口に出さず。
狐も俺は嫌だよ。
それじゃあ何がいいの。他に夫婦仲のいい動物あって。
おしどりかな。縁王のちぎりで。
おしどりは綺麗でいいわ。
ただし綺麗なのはオスだけだが、それでもいいがね。
結構ですわ。それじゃあそういうことに今からお約束しておきますよ。忘れちゃいけませんよ。
忘れるのはお前だ。間違えてアヒルなどに生まれてくると取り返しがつかないよ。
まさか。
まさかなものか。ありがちなことだ。
さてこれからがおとぎ話になる。何十年かたってこの口やかましい夫は一生細君に小言の言い続け、癇癪の起こし続けでめでたく死んでしまった。
細君は一方ほっともしたが、小言ももう聞けないことかと思うとさすがに寂しい気持ちになった。細君は一層猛録した。 そして死ぬさえ忘れたかのように気楽に、それからしばらく生きていた。
死んだ夫は約束通りおしどりに生まれ変わって細君の死ぬのを待っていた。彼は細君がのんきらしくいつまでも生きているのを相変わらずだと思った。彼は一緒に外出する折、よく門の外で長く待たされたことなどを思い出していた。
何年かして細君の方もとうとう死んだ。そしていよいよ生まれ変わる時が来たが、何に生まれ変わるのかそれを忘れてしまった。おしどりだったかしら、狐だったかしら、それとも豚だったかしらと考えた。豚でないことは確かに思えたが、おしどりか狐かがわからなくなった。細君にはどうもおしどりだったように思えた。しかし日頃夫が口癖のように言っていることを思い出した。迷う二つの場合があると、お前はきっといけない方を選ぶ。たまにはまぐれにもいい方を選びそうなものだが、宿命的に間違いを選ぶのは実に不思議だよ。これを思い出すと細君はなお迷わずにはいられなかった。自身がおしどりだったように思うところに、その宿命の落とし穴があるに違いない。これは逆に狐を選ぶ方がかえって間違いないだろう。そう考えてとうとう狐に生まれ変わってしまった。メギツネは森から森、山から山と夫を訪ね歩いた。しかしなかなか出会うことはできなかった。そしていよいよ訪ねあぐみ、ある山奥に来た時に、その時はすでに三日も絵にありつかず、疲労からほとんど混沌するばかりになっていたが、はるか下の方に流れの音を聞くと、せめて水なりと飲んで一時をしのごうと、力の抜けた足を踏みしめ踏みしめ、よろよろとその方へ降りていった。
夫のおしどりは清池流に一人寂しく暮らしていた。彼は今も端をなす水面からちょっと頭を出している一つの石の面に片足で立ち、うつらうつらしているとふと何か自身に近づくもののあるのに気がついた。彼は驚いて飛び立とうとしたが、同時にそれが待ちに待った細君であることに気づくと二度びっくりし、思わず叫んでそのそばへ飛んでいった。
メギツネも驚いた。しかし今はあまりの喜びと空腹とから、彼女はそのままそこに幾時なく這いつくばってしまった。
さて、両方で顔を突き合わせてみて、初めてその大変な間違いに驚き呆れた。夫はメギツネの周期にむせ返りながら、それでもすぐ持ち前の癇癪を起こし怒鳴り出した。
なんというバカだ。メギツネは泣く泣く自身の思い違いを詫びた。しかしいくら詫びたところで、またよし、夫がそれを許したところでもう追いつかなかった。
夫のおしどりは頭の毛を逆立て羽ばたきをしながら怒っている。メギツネの方も詫びも詫びだが、空腹と疲労から意識も絶え絶えに、言葉さえはっきりとは口に出なくなった。目の前で怒鳴り散らしているおしどりは夫には違いなかったが、少し意識がぼんやりしてくると、それ以上にこの上ない餌食に見えて仕方がない。要領の悪いところからウサギにも野ネズミにも逃げられ通してきた細君には一層その感が深かった。しかしこれは餌食ではない、大事な大事な夫だぞと心に繰り返して我慢しているのだが、夫の小言はあまりにしつこかった。今はどうにも耐えられなくなった。
メギツネは一声何か狐の声で叫んだと思うと、不意におしどりに飛びかかり、たちまちのうちにそれを食い尽くしてしまったという話である。
これは一名小言の報いという大変教訓になるおとぎ話である。